はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ21日目、力の法則、ザ・ローオブ・パワーですね。今日はまだクラファンの方の支援がないんですけれどもね、朝一でね、世界一わかりやすいクラウドファンディングの教科書のね、若尾さんのね、コンサルを受けまして、今日ね、10時半からかな、キャンプファイヤーのね、アドバイザーであります源田さんとともにね、そのクラファン残りの戦い方についてね、若尾さんのコンサルを受けた結果を踏まえてね、ミーティングをするというところでございます。はい、力の法則、朝起きた時にもっともっと弱く小さな存在になりたいと思う人はいないでしょう。大抵の人は望む最高の人生を送るためにもっともっと力強く生命力にあふれた大きな存在になりたいと思うことでしょう。あなたが地球にいるのは人生の7つの領域をマスターするためです。7つの領域とは、精神性（括弧スピリチュアリティ括弧閉じる）、知性、職業、お金、家族、人間関係、身体、体です。とそれぞれの領域を力づけ、あなたの本来の力を解き放ちマスターしていきましょう。1、精神性スピリチュアリティ、ミッションを持ちましょう。神も宇宙もあなたのミッションが満たされることを応援しています。神秘的な力を活用しましょう。クライアントが夢を生きようとして最初の障害にぶつかったとき、どうしたらいいかを聞かれた私はこう答えました。自分自身にこう言ってください。私はビジョンで、神様はパワー、私たちはチームです。と。クライアントは早速このアファーメーションを取り入れました。すぐに結果が現れたわけではありませんが、着実に結果が出ました。このクライアントは大いなる力とつながることによってスピリチュアルな力を目覚めさせたのです。あなたもガンジーやキング牧師のようにスピリチュアルな力を表現しましょう。2、知性。レオナルド・ダ・ヴィンチこそが知性の力を輝かせている素晴らしい例になるでしょう。この知性の力を活用すれば、学ぶときにも読むときにもマインドを開発することができます。知性を拡大するときにはぜひこのアファメーションを使ってみてください。これはね、6日目で、出てきたね、あれですね。私は天才です。自分の知恵を生かします。ね。で、3、職業、プロフェッショナル。ビジネスの原理、ビジョンを明確にすることや戦術、行動に優先順位をつけること。優先順位の低いものを人に委任すること。フィードバックを大切にすることなどと。を、日々のあなたのビジョン、ビジネスライフに活用することによって、あなたはより多くの結果を出すことができ、影響力を増すでしょう。影響力が増すでしょう。ビル・ゲイツのことを考えてみてください。彼のファンであろうがあるまいが、彼が莫大な富を築き、アメリカで成功した人の一人であることは間違いないでしょう。彼は彼にとって、意味と意義のある理由から社会に貢献することを通して、彼と同じことをしたいと考える人たちにインスピレーションを与えました。その結果、彼自身とたくさんの人たちを豊かにしました。4、財政。資産としてだけでなく、富の真の力を受け入れるために、まずは自分自身に最初に支払わなければなりません。そして、確かな知識を持って、忍耐強さと秩序だった貯蓄で富を築いていき、賢く資産を管理するにはどのようにすればよいかを知りましょう。5、家族。あなたは強く安定したつながりを持つ家族があることで、名家を築くことができます。あなた自身の価値観と家族それぞれが持つ価値観をリンクするコミュニケーションのスキルをマスターすることで、家族をケアすることができ、一人一人をしっかりと尊重することができます。あなたが家族で素晴らしい関係を築くことができていれば、外の世界での混乱や次々に起こる問題に取り組むときに、いつでも愛と感謝の状態でいることができるでしょう。6、社交。社交は人間力です。あなたがより多くの人を知れば知るほど、あなたがより多くの人から知られれば知られるほど、あなたの人生の助けになるでしょう。一つの例をご紹介します。ニューヨークの、ちょっと読めませんけど、レサーキューというレストランのオーナーですが、彼のレストランの25周年記念にはたくさんのセレブが世界中から集まりました。彼が有名人だったわけではなく、独筆すべきは、この巨大な人的ネットワークは純粋に趣味やボランティア活動を通して作られたものだということです。あなたは社会的な力を強めるためにわざわざエリートと酒を組み交わす必要はありません。ただあなたのそばにいる人の進化を認め、大切にするだけで良いのです。7、体、身体。あなたはすでに健康と生命力が持つ素晴らしい魅力に目覚めているかもしれません。さらにカリスマ性と人を引きつける力、肉体的な力を強化すれば、急激に健康と生命力が増すでしょう。どんなことでもあなたの魅力とエネルギーレベルを高めることをすれば、この、身体的な力が目覚めるでしょう。現在のあなたが持っている7つの領域の力を確認し、どうなりたいかを自分自身に問いかけましょう。無視するか、開発するか、どちらがいいですか？ また一つの領域に集中して他を無視しないようにしましょう。それぞれの領域の力があなたの人生の質に直結しています。あなたが力を発揮していない、潜在的な力の扉を開こうとしていない領域は誰かが支配するということを覚えておいてください。アファメーション。私は人生の7つの領域が向上することに感謝しています。私は真に力と熱意があります。私は今ここに存在します。私は精神、知性、職業、財政、身体、家庭、人間関係、すべてにおいてパワフルです。ということでね、もう早くも3週目が終わりましたということでね。はい。まあ、クラファンの方もね、同じように1日1日、残り数が減っていってるわけであります。まあ、先ほどね、令和の虎見てたらね、スキル獲得版令和の虎やってましてね、なんかポンコツのためのなんかツールを開発したっつってね、三上さんの会社の21歳のね、新しいなんですか、事業部長みたいなのが出てきてましたけどね。まあ結局ね、そう決められたことをねやる、僕は正社員っていうか、まあ会社員であればね、まあ上司が管理して決められたことをやるわけなんですけど、なんかフリーランスになるとね、まあ、ポンコツな人もやっぱ増えてくるんですよね。まあ各位私もね、まあ全てのことが全部予定通りにできてるかっていうとね、できていないですよね。だから本当にあの7つの習慣に書いてある最良の敵は量っていう言葉ね、今年だったか去年の年末だったか再認識しましたけどね。要は量なことをやってると最良のことはできないっていうことなんで、うん、だからやっぱりこれだけ成し遂げたら今年は絶対いい年だったなっていうことをまず成し遂げることが大事。まあ、ただそれはまあすぐ今日で実行できるってわけではないので、まあ、それを必ず達成するために、まあ、意図するっていうかね、うん、そういう感じでやってるといわゆるラスの力が働くかなということですね。まあ、例えば私で言えばそうですね、まあ、もちろんこのクラウドファンディング、もうこれはもう多分今年はもうね多分やらないと思うので、うん、なのでこの60日間のクラウドファンディングでどれだけあの、まあ、オールイン方式なんで、資金を調達できるかが、まあ、今後の活動ね、にだいぶ変わってくるし、で、多くの人は巻き込むっていうことが大事ですね。今日のコンサルでは、ちょっと若尾さんにはね、ちょっと臼井さん、ちょっとあまりにもね、安すぎるのが多いですって話は出たんですけど、もちろんリターンは追加しようかなとは思うんですけれども、まあ、かといってね、まあ、今回野口さんがね、私より先にクラファンやって300万達成したわけなんですけど、そのうちの1個が70万っていうのがあったんですね。私もその、令和の虎でやった時に、1週間で800冊チャレンジの時に、その100冊単位で買う人を何人もちょっと集めたことによって、まあ、目標自体は達成したもののですよ。その巻き込んだ人の数がちょっと少なかったかなっていうのは、やっぱりあるわけですよね。うん。だからやっぱり、あの、中身が大事で、うん。まあ、要は今後ね、こういう活動をしていくにあたって、やっぱりその、キングコングの西野明宏さんが言ってるところのですね、共犯者をね、作るっていうことですね。まあ、例えば今回で言えば、まず、源田さんが私のパートナーですよね。だから、源田さんは、あの、まあ、支援はしてはくれてませんけれども、一応、まあ、親民なんて、まあ、考えてはくれているわけですよね。で、まあ、ただ、これ、先払いじゃなくて、彼に対してはちょっと後払いにしてしまったっていうのはあるので、ちょっとね、あの、なんだろう、モチベーションがそこまで湧いてない可能性はありますよね。うん、まあ結局あとはその私もね営業マンやってたことが長いし、まあちょっとあの5月からまた営業マンに戻る部分もあるんですけど、営業マンって結局自分で自分の収入決めれるわけなんですよね。うん、だからあの自分が欲しいなという金額をね、やっぱりあのまあでもやっぱ目標を達成したからね、やっぱりあの目標を設定したから達成しないとやっぱり未達ってことでね、責められてしまうと。これがまあ営業会社の宿命ではありますよね。まあ、かといってあまりにも低すぎる目標を達成し、あの、設定してしまえば、達成は簡単ですけど、まあ、結局、じゃあ、いざ給料日になった時にですね、なんか寂しいな、みたいな感じですよね。うん。だから、それの、まあ、基準っていう部分ですよね。だから、その極限まで行ったのが、やっぱ大谷翔平だと思うんですよ。ね。二刀流っていうだけでもう、まあ、前代未聞というか、もう今のプロ野球で彼ぐらいしかいないわけじゃないですか。ね。あの、活躍する人の中でね。うん、まあ今年なんか日本ハムのなんか選手が一人なんか挑戦はしてるみたいですけど、まあさ大谷に比べたらもう本当に月とすっぽんだと思うんでね。そう。やっぱりその基準ですよね。まあ今日も私あの X で投稿したんですけどね、その林さんが武田塾のね、あの実績をちょっとアピールしてたんで、 いや私もみたいな感じでアピールして、そのね、私が勤務した予備校で特待生募集っていうのがあってですね、英語と数学がね32万する講座が特待生は無料で受けれますよみたいなので DM を巻いてですね、で特待生だと思って無料で受けに来た人がいたんですよね、生徒はね。でまあ、あの河合塾の前頭模試の成績を持ってきて、いや本当にあの数学の成績はもう学年一番でもう非常に優秀だと、当然無料で受けれるレベルだったんですけど、彼に問いかけたんですね、そこでね。基準を上げてあげたわけです。いや、君、名古屋大学志望で、まあ、十分受かると思いますけど、と。ね。行けたら東京大学行きたくないの？って言うと。いや、行けたら行きたいですけど、行けるわけないじゃないですか。だって僕の国語の成績、こうですよ。ね。特待生で入れる予定だったのが、志望校を上げた瞬間に、とても今のままじゃ受からないってなって、そのためには、うちの予備校に入ると、っていう話になって、まあ、結果、彼は東大受かったわけですよ。で、まあ、本当に、ご両親からもね、感謝されましてね。まあ、彼のその親戚は皆さん東大を卒業したって、非常に優秀な、あの、血筋の子だったんですね。ただ彼だけが、あの、名古屋大と。まあ、名古屋も当然、あの、三重県から加えるエリアで言うと、まあ、名門ではあるんですけど。で、まだ、彼が名古屋大にしてる理由がね、まあ、自分は数学はもう勉強しなくてもできる、得意だ。ただ、国語が苦手だから、ね。まあ、東京大学は本当にあの、まあ、センター試験と二次試験の比率は1対4ではあるものの、二次試験でね、理系なのに国語がいるみたいな感じでね、国語が弱いとね、ちょっとね、かなり不利なわけですよね。じゃあその国語だけでもうちで勉強しようって話になったんですけど、まあ最終的にはね、まあ、ね、要は結局1点でも足りなかったら受からないわけですから。ってなると、もう親としてはもう、あの、子供がね、東大に行きたいと。なってくれたことはすごい嬉しいってことで、まあ、どうせならってことでね、全教科申し込んでいただいて、やっぱり全教科申し込んでいただければ予備校側としてもですね、やっぱり指導しやすいですよね。そう、やっぱり予算があるんで、みんながみんな全教科申し込むわけではないんですけど、やっぱりたくさん取ってくれた人の方が、あの、受かってる率は高いかなっていうのはありましたよね、うん、だからやっぱり可能性を広げるっていう意味で、安易に妥協した人はね、結局大した成果も得られないということです。はい、で、今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日お会いしましょう。